今日で5回目で最後になります。今日は五井先生と私についてお話しいたします。皆さんに五井先生のことをお話しできることは大変喜ばしく思っております。皆さんが予想以上に五井先生のことを知りたいとおっしゃっていることが分かりまして嬉しく思います。五井先生は本当に宇宙のように大きくて、五井先生のことを分かったと思ってもその一端が分かったんであって、その全体を把握することなどは私は到底できません。五井先生ご自身も、私だって自分のことが全部分からない、だからましてや、皆さんが私のことが分かるわけがない、簡単に分かるようでは大したもんではないんだ、こういうふうにおっしゃっております。それで私の分かる範囲内の五井先生像を語りたいと思います。それにはまず、五井先生との最初の出会いから語るのが一番よろしいでしょう。その後私の五井先生の信仰を語りながら、さらに五井先生の偉大さに触れてみたいと思います。五井先生に初めて私がお会いしたのが1951年5月頃でした。私が18歳、五井先生は34歳です。横出さんという長老が、今日は良い先生をご紹介しますから行きましょうと言われて、その良い先生の名前もそしてどういう方なのかということの説明もなく、教えもせず、市川市のある人のお宅について帰りました。その頃は組織も何もなくて、ご自先生を慕う人が集まって、先生をお呼びする、先生も呼ばれれば行くという、ご自由な立場にあります。その日はある会員さんがご自先生をお呼び ご自宅にお呼びして、月に一遍の会合が開かれている日でして、ご自先生は人生相談に乗り、お清めをし、人々の本心を開く、運命を開くということをする日だったんです。その頃はヨーロッパもそうだと思いますけれども、日本も大変食べるに大変な頃でした。だからその真理をお聞きするというよりも、いかに明日生きたらいいかということの相談にみんな来たわけです。五井先生は人の運命を読むことができたし、どういう生き方をすればいいかということを、その人たちに教えたわけです。その頃こう箱がありまして、その中に、皆さんが感謝の気持ちを入れるということをやっておりました。でその日の終わり頃になって、感謝箱にある程度のお金が入ったなと思うと、そこに今日どうして食べていいかわからない、どうして生きていいかわからないってお金のない人が相談に来る。そうするとその中からお金全部その人にあげてしまうっていうのは、そういうことがよくあります。それで、ドネーションボックスが空っぽになっても、生きられたわけですけどね、五井先生は。その頃はもう結婚になってたんですけど、ご夫妻とも生きるということに対して全く全部神様にお任せしているから、全て神様がやるから、生きることに対して絶対心配っていう、そういうものは持っていませんでした。で横関長老が私を五井先生に紹介してくれました。そのある会社のうち行きましてね、紹介してくれました。すると五井先生は、ああよく来ましたねと言って、にっこりと素晴らしい笑顔を返してくれました。そしてお清めというのをしてくれました。でそのお清めがあった後、五井先生が、あなたの背後に60歳ぐらいで亡くなった女の人が守護霊としてついていますとおっしゃいます。この言葉は何十年経っても私の脳裏から消えませんで、私の記憶の中にしっかりと刻み込まれております。もうその日はそれだけで、またいらっしゃいというご先生の言葉を背後に聞いて、そのまま帰りました。けれどご先生のにっこり笑った笑顔は素晴らしくて、忘れられませんでした。ご先生の笑顔ってのは本当に無邪気な笑顔で、赤ん坊のような笑顔でした。作り笑いじゃなくて、心からよく来たよく来たという気持ちが溢れた笑顔でした。よく会員さんがご先生の顔を見ると懐かしくて思わず涙がこぼれてしまうということをよく言います。でも私はその時懐かしいという気持ちも湧かないで、涙も出ませんでしたけれども、にっこり笑ったご先生の無心の笑顔に本当に引きつけられます。 五井先生が好きになってしまいます。今思えば前生からの縁というものが熟した結果だと思います。人と人とが出会うということは偶然ではなくて、過去世からの何遍もの重なり合った縁の上に出来上がったもので、必然的なものです。今日皆さんにこうお会いするのも偶然ではなくて必然だと思います。このプログラムはこの4月に来た時にキャロラインと話し合いまして、10月に実現したわけですから、言うなら皆さん方にもう4月にお会いしてたんじゃないかと思います。やっぱりどんな出会いもみんな神秘なものだと思います。五井先生との出会いもですね、私の人生のプログラムの中に何年何月何日どこで五井先生と会うということがもうすでに組み込まれていたんだと思います。まあ繰り返しますけど、今日皆さんとお会いしているのも過去世からの古いつながりによるもので偶然ではなくて決められていたんだと思います。だから日本人イギリス人ってあるいはドイツ人ってそんなの現実にはありますけど、そういった感じが全くありません。皆さんもキャロラインから声かけられて、何か心に響くものがあって来てみようかなと、まあ、思いになって、で足がアラントに向かったんだと思います。キャロラインが縁をかけた能面、それを媒体として話を聞いてみようという決心になったのは、やっぱり過去世から積み重なられてきた縁の経過だと思います。過去世においていいつながり方をしていれば、根性もいい関係になります。根性がもし不幸で不調和な人間関係のつながりがあったとすれば、過去世において、その人と何らかのトラブルがあったとか、あるいは不調和な人間関係があったからでしょう。まあ、その人と直接そういう因縁がなくても、誰か他の人との過去世のトラブルの原因を消すためにその人と出会っているのでしょう。今日お集まりの皆さんと私とは極めて良い関係に過去世もあったから、その結果としてこの世においても極めて良い関係にあるわけです。真理を求めて少しでも神様のお役に立ちたい、人のために働きたいという心から願いのもとにおいてのつながりがあったらばこそ、今私たちは世界平和の祈りの同志となっているわけです。キリスト教では男性の信徒同士を兄弟と呼び、女性の信徒同士を姉妹と呼んでいますが、私たちは本当に魂の兄弟姉妹ということで、過去世からのもっと古い過去世からのつながり合っているもの同士だというふうに思います。昨日今日初めて結ばれた縁ではなくて、それには長い長いお互いの歴史があると思っています。話をまた五井先生に戻します。初めてお会いした時、五井先生から日暮れという言葉を本当に初めて聞きました。それを聞いた時、はっきりその分からないけれど、なんとなく死後霊という心霊の働きを理解していました。この世に会った時は女性で、60歳ぐらいで亡くなって、霊界へ行って、信仰の深さをさらに磨いて、愛と忍耐の修行をした。そして無事、高級心霊から死後霊としての認可をもらった光明体。それが私の死後霊さんです。男性には男性、過去において、かつて男性だった守護霊さん、女性にはかつて女性だった守護霊さんがついてると普通思うか分からないけど、そうじゃないんですね。私に60歳ぐらいで、かつて、生きていて60歳ぐらいで亡くなった女性がついてると同じように、ものすごい顔をした人にですね、顔というかその、ぶつけ、こういう人間に、男性に、可愛いお姫様の守護霊さんがついてるんだな。
プリンスは
そうかと思うと、女性にですね、この女性にものすごいそのいかめしい顔をした男性がついている場合、なんでそうなるか私には分かりませんけど、そうなっています。で、この守護霊さんというのはあらゆるそのカルマから下脱した方で、そして、その私の場合は私ととても深い縁があったので、根性を私について守り導くという働きをしているわけです。 今から53年前、だいぶ時間が経ちますけども、初めてお会いした時のその五井先生の言葉が大変印象深かったんで、私には忘れられませんでした。人間はとかくすぐ忘れやすいものですけど、五井先生の言葉っていうのは本当に私の心の中に刻み込まれていたわけです。それから毎週1回五井先生とお会いするようになりました。その当時私は肺結核を患っていまして、右こちらの方、右の肺の上の方に空洞があります。五井先生のところに伺うのは毎週1回ではなくて、毎日になったのはそれから2年後です。私は再び白血しまして、7ヶ月間病院で入院しておりましたが、病状が安定したので、お医者さんが肩肺を取ろうと、こちらを手術で取ろうというふうに進めましたけど、私はそれを拒絶してしまいました。そしてもういても用がないからって退院してしまいます。退院してから毎日五井先生の道場に通うようになったんです。相談者がひっきりなしに来ていましたけども、その合間合間に五井先生はいろんな話をしてくれました。そのいろんな話というのは、日本には高村光太郎という詩人がいるんですけど、高村光太郎などの日本人の詩人の話とか、あるいはフランスの詩人のジャムとかいう、そういう詩の話、文学の話をよくしてくれました。で、五井先生は声楽を専門に勉強されました。とともに、短歌、日本の短い詩ですね、作ったり、あるいは小説を書いたり詩を作ったりしていたんです。もともと詩人であり声楽家だったわけです。それが宗教家になってしまったのは、日本が、アメリカ、イギリスの連合国を相手にしまして、第二次大戦、これに負けたことが原因、負けたことに原因があります。これから日本は新しく生まれ変わらなきゃいけないと、そのお役に立ちたいと思った先生の心に神様が働きかけたんです。私はその詩人五井先生の影響を受けまして、詩を書き始めました。で、書いては先生にお見せして、添削指導していただきます。で、そのうちに仲間同士で、詩や短歌の雑誌を出そうということになり、じゃあ雑誌の名前を何にしようかと相談の結果、白光という名前に決定しました。白光、白い光というのは神の光明という意味です。これが白光です。で、これがこの今この雑誌になっているわけですけど、今のこの雑誌に白光誌に発展しまして、白光というのはハイスピリット、高級心霊の発する光であって、一人一人の本心は皆白光に光り輝いているんだという五井先生の解説をいただきました。いい、自分ながらもいい名前つけたんだなとその時分かりました。そんなに深い意味知らなかったんです。で、これがいわゆる今の会の機関誌となりまして、私は編集長として、編集長といっても私たった、スタッフは一人ですけども、毎月出版することになりました。この、白光という雑誌を出す前に私には夢があります。五井先生の教えを毎月雑誌に発表して、出版し人々に知らせたい、広めたいと、さらに、本にまとめてそれも出版して世に広めたいという夢がありました。その夢が実現したわけです。それから1年過ぎまして、1956年、私の体がまた悪くなりました。結果がこっちだけだったのは両方の肺に移りました。それから腸に行って、喉に移りまして感染しまして、3つの結核でダウンしてしまいました。本当に渋滞になってしまいまして、固形物は食べられなくなります。スープもやっと喉を通るという具合で、その上にこう下痢が続くというので、体力が全くなくなってしまいました。1956年の5月22日、これは私にとって忘れられない日です。この日はとっても夕焼けの綺麗な日でした。急に私は小石先生にお会いしたくなりました。そこにちょうどおばあが見舞いに来てくれまして、私の気持ちというのを汲んでくれて、小石先生に知らせてくれたようです。会いたくなったけど、喉をやられてたもんです。声が全く出なかったんです。でもなんとなくおばあには意味が通じたようです。で、その日の午後7時頃も、もう外は真っ暗になってましたけど、午後7時頃 五井先生は横出来長老の案内で私の家にお見舞いに来てくれます。とても嬉しかったです。そしてすぐこう喉に手を当ててお祈りしてくださいました。で先生が手をポッと離した時、もう喉の痛みは取れていました。でいろいろとお話をしてくださいます。でももうそのどういうお話をなさっていたかという詳しい記憶はありません。けれど次の言葉は忘れることができません。高橋君、こう祈りなさいとおっしゃったんです。でその当時すでに世界平和の祈りは打ち出されていましたけれども、そのこう祈りなさいとおっしゃった言葉は、御心のままになさしめたまえ、我が天命を全うせしめたまえという祈りです。そして帰り際にですね、ドアの近くまで行かれて、ふっと先生を振り返りまして、高橋君、私に全てを任せなさいとおっしゃいました。Do you understand the Kun?
Okay, Kun is a title given to young boys and
youth. 私は声が出なかったか、無言でうなずきました。で、声が出なかったんです。ですから、お任せしますとこう思います。ご先生に私の命を、それから生きること、すべてを任せしたんです。そしてもう死ぬことも。で、ご先生は別の部屋に行きまして、私の両親に、何事かを話されてお帰りになりました。で先生がお帰りになった後に母がですね、これはご先生のお土産だよと言ってカステラを一切れ持ってきました。カステラっていうのはスペイン
ポルトガル
のお菓子
です。っていうのカステラ
ケーキじゃない、
スポンジケーキ、スポンジケーキ、
クッククキー
ケーキ、yeah. It's Portuguese.
で母親は私の体の状態を一番よく知っていまして、私がこう水を飲むのを、それこそ不可能だというぐらいの喉の状態もよく知っていたのに、ご先生のお土産だよ、食べるかいって持ってきたんです。これは母はどういう気持ちだったんでしょうかね、でもですね、ところが今まで食欲が何もなかったのが食べたいと思ったんです、その時。そしてこの一辺のカステラをペロッと食べちゃうんです。水もよく通らないこの喉がですね、あのスポンジ状のカステラをスーッと通しちゃったんです。だその時点でこの喉がもう治ってたんですよね。その晩ラジオでクラシックのピアノの演奏を聞いているうちに、いつの間にかぐっすりと寝てしまいました。今まで咳、寝汗、微熱などでよく眠れなかったのに、いつの間にか寝てしまいました。眠りに入る入り方が普通ではありませんでした。今でも不思議に思います。こう両手と両足の指の一本一本のこう指の先から、あの海がこう引き潮でずっと沖へ引いてきますよね。そのように私の体の中から何かがこう引き抜かれていって、そして熟睡したんです。で次の晩も同じようなことがありました。でそういうふうに、にして眠りに入るっていうやり方はその2晩だけです。でもそれから私の体はぐんぐんと良くなってきます。もちろんあの、結核の薬をこう注射してましたけどね、もう聞いたこともあるだろうと思います。これが5月の22日と23日で、それから3ヶ月を経まして8月に入って、父親から思いもかけないことを知らされました。ご医先生が秀夫をお見舞いにしてくださったあの晩にこうおっしゃったんだ。お父さんお母さん、もう秀夫君の命を諦めなさい。今秀夫君は3分の2もう向こうへ行ってます。ごく細い冷戦でこうかろうじてつながっていたから、でもこれはいずれこの冷戦は切れます。だから秀夫君の命を諦めなさい、そう引導を渡されて、すっかり諦めて、お前の死を覚悟して、いつ死んでもいいように、お葬式用の写真も、挨拶状も作り、生命保険も過ごせるよう、すべて準備万端整えたんだと。こう言いました。もう、それを聞いて私は、へーっと驚きました。いや、晴天の霹靂という、ことはこのことですね。私はそんなにも悪かったのか、その本人はそんなにも思ってなかったんですけども、状態としては本当に悪かったんですね。私は何も知らなかった。 そうだったかって初めて考えるようになりました。その年の7月号の白鴻誌に、ご先生が詩を発表されまして、それは私の高橋さんのことを書いた詩だと言って、横出さんが、友よというタイトルのご先生の直筆の原稿を持ってきて見せてくれます。で、そのこれはご先生が、高橋君に見せてあげなさいとこう言われたんだと思います。で、その中にこういう詩があります。青い空、高い空、君の目に映るもの、それは神。君は神の中に自分を投げ出して、自分の中に神を見出そうとした。そして君は私の中に神を見出し、すべてを私に捧げてくれた。私は君の魂を受け止め、君を神の座に高め上げようと祈った。世界平和の祈りに明け暮れ、君は次第に神々に認められ、天使のささやきを時折自分のものとした。我が天命を全うせしめたまえ、君は病苦を禁然として自己の使命に邁進した。闇の子たちを背景に、君は今病床にいる。君の病床はようやく天界に上昇し、君の魂は子たちの闇を越えて真実の光をしっかり自分のものとした。君は新しく蘇り、明るく清しく臨然と白鴻の道を、天使の道を染み取った知性の中ではっきり自分の道として見舞う人々の目を迎え、輝く微笑の顔を上げる。友よ、闇ながら命健やかき友よ、世界平和の先駆けは雨土つなぐ光の柱はいよいよ強靭となって拡大する。君もその美しき一つの構成。あと略しますか。この詩を読んで私は感激して泣きました。よく号泣という言葉が日本語であるんですけど、その通り本当に泣きました。この今読み上げた詩の中で、私の中に神を見出し、すべてを私に備えてくれたと、このところは本当に胸に響きました。お任せするっていうのは、ああこういうことなんだなって、この詩を読んで、この自分の行為を理解いたしました。もう一回感激して号泣したことがありまして、それは五井先生の講演の中で、私がよく治ったということをおっしゃったときに、私は本当にあたりはばからず感動に触れて泣きました。五井先生の慈愛が本当に胸に応えて、胸に深く染みたのです。で、この体験から私の信仰はこう一点に決まります。五井先生信仰になったわけです。五井先生は私の神、五井先生を呼ぶことは神を呼ぶことというようになったんです。目に見えない神でなくて、この肉眼で今私の目の前に私と同じような肉体を持って呼びかければ答えてくれる、話をしてくれる、同じように空気を呼吸し、食べ物を食べ、そして歩く五井先生が神様と分かって、神様に私の気持ち、私の心がずっと通じやすくなります。五井先生のことは一瞬として忘れたことはありません。今も同じです。五井先生の肉体はもうすでに、この地上、ご存知のようにこの地上にはありません。亡くなって24年経っています。肉体があってもなくても全くないです。ご生前以上に五井先生を心からお呼びをして、五井先生の中に入っています。五井先生を通して祈っています。五井先生の皆を通して神様の中に、永遠の命の中、大光明の中、私の本心の中に入っていると信じております。完全に神の御心と一つになりきろう、五井先生と全く一つになりきろうとしているわけです。でも五井先生はもうずっと奥が深くて、なかなか一体感というのはまだ得られております。私にとりまして五井先生というのは本心の象徴であり、そして私の魂の親です。私のソウルというか私の魂は五井先生から生まれて、そして五井先生の中に帰っていくものだと思っています。これは私の死生観でもあります。で、これ田中さんはうまく訳してくれているからそのままいいんですけど、日本に幸太っていうのがあります。 思い出すようなほれようじゃないよ、思い出さずに忘れずに、思い出さずに忘れずに、私は五一先生のことを片時も忘れたことはありません。五一先生は懐かしくて親しくて親しき存在です。私は五一先生によって本当に神様を信じることができるようになります。神様に命を捧げると任せることができるようになります。今日私があるのは本当に五一先生あっての私です。私にとりましては五一先生は光そのもの、命そのもの、私にとって五一先生は世界平和の祈りそのもの、中世の大公明そのものです。簡単に言いますと、これが私の信仰です。ご一先生は63歳と9ヶ月でこの世を去りました。直霊と一体となって昇格を得たのは32歳の時ですから、31年間という伝道期間の間にご一先生は大いなる遺産を私たちに残してくださいました。私にはこう霊的なことはよく分かりませんけれども、この世にはっきりと現れたことだけを拾い上げても残されたものは偉大です。第一にその教えです。第二に世界平和の祈り。第三に人材、人間を育て上げられたということです。最も優秀なる人材は、現在の正美先生です。心血を注ぐというそういう言葉がありますけれども、小林先生は本当に全身全霊を挙げて育て上げられました。本当に命をすり減らしてまでという、そういう表現がぴったりの。で、世界平和の祈りというのは、五一先生の気持ちをそのまま言葉として表したんだと思っています。世界人類が平和であれ、世界人類が平和であります、世界人類が平和でありますように。この思い、この心、この言葉しかありませんでした。世界人類の平和の実現というのは、誘拐の底の底の潜んでいる迷える御霊たち、あるいはサタンと言われているそういう存在も全部含めて神の光明の中に救い上げるということです。いわゆる地獄とか無明界とかいうものはなくなって、すべてに神の平和、神の愛、神の許し、神の光があまねく行き渡るということです。隅から隅まで平和でないところはないということです。喜びと感謝に満ち溢れている、それだけになっているという状態です。この地上が神の世界、あるいは仏の世界になることが、つまりそれが世界人類の平和ということになります。今その祈り言葉が世界各国の言葉に訳されています。で、皆さん方のご努力によりまして、各国の人々の目に触れ、耳に届いております。人々が心から祈り始めるようになりました。大変喜ばしいことだと思います。20世紀がには人類一人一人が、今20世紀に入っておりますけど、この20世紀の終わりには人類一人一人が神の分け道であることに目覚めて、一人一人が神であることを自覚する、そういう時代になることでありましょう。それは神の御心であり、また小林先生の夢でもあります。その実現に向けて私たちは世界平和の祈りを祈り、因を組み続けているんです。いるわけです。また小石先生を呼び感謝し続けているものであります。教えにつきましては、この5日間いろいろお話ししましたけども、それだけで足りるというものではありません。まだ小石先生の本は英語に訳されているのは少なくて、本はあまりありません。これからだんだんと英訳されるものも多くなって、いろんな機会を設けて、小石先生の教えを説いていけるようになると思います。特に消えていく姿という真理が分かりますと、人間はカルマから下脱しやすくなります。この点につきましても、まだ十分に説明ができていないと思いますけど、いずれまた機会を得ましてお話したいと思います。翻訳本の出版につきましても、教えの普及につきましても、今後私なりに一生懸命努力したいというふうに思っております。原稿はこれで終わってます。今五井先生が私の神だということを言いました。一 人にとっては五位先生だって人間じゃないかというふうに思うかもわかりません。だけど人間だけど人間を超えています。キリストも肉体を持って、まあ生きておられましたから、ただキリストも人間であって神です。まあ一時はキリスト教会で、イエスキリストは神か人間かってそんな論争があったそうですけども、随分バカなことで時間を使ったものだと思います。
そうですね、
イエスキリストは人間であり神であり、そしてお釈迦様も人間であり神です。お釈迦様もイエスキリストもご先生もすでに肉体界がありませんで、神だけが機械化ない。ご先生が人間であって神である、で私たちも人間であって神なんですよね。だから我すぐ神なりと宣言して因を組んでる。でも分からない人は分からない、分からないけど今には全部分かるんじゃないかと思います。肉体を持っていて神の御心をそのまま実現するっていうことはこれは大変なことなんですね。だからまあご自身先生もキリストの人もお釈迦様にしても、この肉体界に生まれてきたっていうことは随分ハンディを抱えてたわけです。それを跳ねのけて素晴らしい神聖を発言された方ですから、もうすごい方々なんですね。人間はこう肉体を持った人間はみんなそれぞれがハンディを抱えているわけでして、まあキリストとかお釈迦様のような、あるいはご先生のような方々のハンディのあり具合っていうのは、例えば、我々が90ぐらいのハンディを背負っているとすれば、ご先生の場合は10とか20ぐらいのハンディ、なんですね。このハンディキャップを背負ってるっていうその考え方がだんだんパーセンテージが少なくなりすぎて、いわゆる悟っていくということだと思っています。もともと自由自在な魂と霊というものがですね、この世に降りてくるというのは、ちょうど深い海へ潜っていくのに、このいろんなこうなんていうんですか、こう潜水服、重い潜水服を着てこの世に現れてくるのと同じだとおっしゃっています。まあ、100メートルを、40秒ぐらいで泳げるのにそういうの着てるから、まあ、早く泳いでも5、60秒はかかるというと同じようなんですよね。下手だったらもっと早いんだけど、そういうの着てるから遅くなるわけです。私たちはもっともっと感じてると思うんですから、だからそういう重いハンディキャップを背負っていても、深海にいる神様方と同じような働きができるっていうことは、これはものすごい、ものすごいことなんですね。だから、
okay.
だから五位先生という存在をそういう神霊たちが本当に尊敬しているわけです。まあ五位先生は神社行ってもお寺行っても頭を、まあ、下がらないとおっしゃってます。相手の神社の神様は お寺の仏様が頭を下げるそうです、先生に。そんなすごい権威を持っていながら、人間に対すると本当に謙虚です。我々には本当に頭を低く下げられます。おばあちゃんであろうと、子供であろうと、その相手が社会的地位が高いから、あるいは権力を持っているからって、そういったで頭を下げるわけじゃなくて、人間性を尊ぶっていうのが、それで本当に頭を下げられます。まあ、ここが、私の小石先生の大好きなところです。まあなかなか五位先生のこと全部は喋りきれませんけども、今のお話はその一端ですね。まあ、一人一人本当に先生尊敬されてましたから、それに本当にこちらが頭が下がりますね。